先週から対抗節アドベントに入りました。先週関先生が説教してくださいましたけれども、その時にもお話しされたと思いますが、今年はですね、カンバーランド長老教会の聖書日課に出ている聖書箇所を読みながら、このアドベントの季節をご一緒に過ごしていきたいというふうに願っています。で、今日はこのルカの福音書の1章の57節からのところなんですけれども、今日の聖書の箇所を理解する上で少し背景をですね、説明させていただきたいと思います。聖書をお持ちの方はルカの1章5節からのところを見ていただきたいんですけども、そこに今日の出来事の背景となる出来事が出てまいります。ザカリアという人が今日登場するんですけども、ヨハネのお父さんにあたる人ですが、このザカリアという人はユダヤの祭司でした。祭司というのは神殿で民を代表し、人々を代表して犠牲を捧げたり祈りを捧げる、そうした働きをする人たちでした。ある時ですね、ザカリアは神殿の中に入ったんですね。中に直接入ってですね、そこで神様にお仕えするという務めをいただきました。で、これは一生に一度あるかないかの大変光栄な時、奉仕だったようです。で、神様は老祭司ザカリアを選んでですね、で、その奉仕の最中に、恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入れられた、あなたの妻エリサベトは男の子を産む、その子をヨハネと名付けなさいというふうに、告げられたんですね。で、これに対してザカリアは言いました。何によって私はそれを知ることができるんでしょう。私はもう老人ですし、そして妻も年を取っています。こういうふうに答えたわけです。少し考えてみたいんですけれども、多分ザカリアとエリサベト夫婦はですね、これまでもう何度も何度も熱心に子供を与えてください、どうぞ神様子を授けてください、そういう祈りを捧げていたのではないかと思いますね。でも、もうそうした祈ったことすらすっかり忘れてしまって、で、その祈りが今実現しようとしているのに、当のザカリアはあまりにも常識的人間的な判断で、その天使の蜜毛をですね、その約束を理解しようとしているわけです。よくお話しますけども、そのザカリアっていう名前はですね、主は覚えておられるっていう名前なんですね、意味の名前なんですね。祈ったことすら忘れているそのザカリアの名前は主は覚えておられるっていう名前なんですね。大変皮肉であります。神様というお方は私たちが祈った祈りをですね、全部覚えていてくださるんですね。ただ今日の箇所にありますように、何ですか、その時が来れば必ず成就する私の言葉っていうふうにありますように、私たちがその祈りが実現してほしいという、私たちが願う時と、そして神様が私たちのことを考えてくださって実現してくださる時のズレがありますので、私たちは祈った祈りを忘れてしまうことがよくあるわけであります。ルカの福音書に戻りますけども、そんなザカリアに対して神様はですね、1章の19節からの箇所にあるようにこういうことをおっしゃいました。天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者、あなたに話しかけ、この喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである、とありますね。時が来れば実現する私の言葉、これが神様の御言葉が持つ力ですね。時が来れば実現するから神様の言葉だって言われるわけですね。そしてここに時っていう言葉が出てきますけれども、それはちょうど今お読みしました神殿で神様からの御言葉をいただいたその時から数えてちょうど10ヶ月後の出来事ですね。10ヶ月というのはお腹に赤ちゃんが与えられると、その赤ちゃんが成長して、そして誕生する、それまでの期間が10ヶ月です。 でザカリアはこうした天使の言葉のようにですね、その直後から話をすることができなくなった。一章の22節にそのことが出てきます。でそうしたことが起こってから10ヶ月後の出来事が、まあ、今日ご一緒にお読みしました聖書の箇所に出てくる、まあ、話であります。では今日の聖書の箇所を見ていきたいと思うんですけれども、最初にですね62節を見ていただきたいと思います。でここで子供が生まれた後にですね、その子の名前を何にするかということで人々は、まあ、ザカリアに尋ねたんですね。聖書を見ますとこう手振りで尋ねたっていうふうにありますので、この時のザカリアはですね、口が聞けないだけではなくて、手振りで尋ねたわけですから、多分耳も聞こえなかったのではないかと思いますね。じゃあなんでそんなことが起こったのか、まあ、最初にそのことをご一緒に考えてみたいと思います。まあ、ご存知のようにザカリアは祭司でありました。しかも年を取った祭司でした。経験豊かで、そして社会的にも信仰的にもですね、みんなから信頼されていた祭司だったと思います。でもそうした中で、まあ、いつしかですね、神様との関係にこうリアリティっていうんでしょうか、感動が失われていったのではないかと思いますね。まあ、今日11時礼拝で洗礼式が行われますけれども、皆さんご自分の洗礼の時を思い出すことができるでしょうか。思い出した時にですね、あの時は燃えていたなとかですね、熱心だったな、もし振り返って、そのような心思いがですね、私たちの心に浮かぶとするならば、ちょっと残念な感じがしますね。あの時は熱心だった、今はなんか熱心じゃないみたいな感じですね。ザカリアそうだったんじゃないだろうかと思うんです。主なる神様はそうしたザカリアをご覧になって、そして10ヶ月にわたる、まあ、耳も聞こえないし、そして口も聞くことができない、その長い沈黙の期間、まあ、私たちが使う言葉を用いるならば、まあ、ディボーションの時ですね、御言葉と祈りの時ですね。でそういう特別な時を備えてくださったんじゃないだろうか。あのヨナが3日間魚のお腹の中でですね、暗い中で神様と向き合わせられたようにですね、ザカリアにとってはこの10ヶ月っていうのはそういう期間だったんじゃないかなと思うんですね。ザカリア祭司として普段本当に忙しく動き回り、人々に御言葉の取り次ぎしたと思いますね。でもこの10ヶ月間は彼は人の話を聞くこともできない、当然語ることもできないわけですね。自分の仕事ができないわけです。ですから嫌がおうでもその働きから退いて、そしてしばらく神様とこう向き合う、10ヶ月の間神様と向き合わざるを得ない、あるいは自分のことを振り返らざるを得ないような、そのところに立たされていったのではないかと思いますね。まあ、ザカリアから見ればですね、口が聞けなくなり、そして耳が聞こえなくなるわけですから、これは一種の、災いとしか思えないかもしれない。でそうした大変つらい10ヶ月に及ぶ沈黙がですね、実は神様が用意された、まあ、恵みの時だったっていうことですね。ただどうでしょうか、現実には今まで問題のなかった口と耳が不自由になる突発的な病気のようなものを患ったのが、まあ、この時のザカリアでありました。ですから信仰的な視点をいただかなければですね、ただただなんでこんなこと起こっちゃったんだろう、悔やんだり、あるいは急に襲ったこの病気を恨んだり、がっかりしたりするだけの10ヶ月で終わってしまったかもしれない。でもどうでしょうか、この10ヶ月が終わった後ですね、57節を見ていただきたいんですが、妻のエリサベトが男の子を出産しました。そして律法に従って8日目に割礼を施した後、当時の習慣に倣って子供に名前を付ける段になり、天使から告げられた名前ヨハネと板に字を記した途端に、ザカリアの口と耳が自由にされていった。そして 開口一番彼の口から出た言葉、それは神様への賛美だったっていうんですね。いやー大変だったっていうんじゃなくて、褒めたたえよイスラエルの神である主を、本当に心からですね、あの主を褒めたたえるものへと変えられていった。もう一度あの洗礼の時のですね、熱心洗礼の時の喜びがこう蘇ってきた。でそのことがこの10ヶ月、ザカリアにとって無意味な期間ではなかった、本当に大切な期間だったってことですね。じゃあ次に、じゃあどういうふうにザカリアは心から神様を褒めたたえる人に変えられていったかということについて考えてみたいと思うんですね。まあ、今日はあの先ほども話しましたように11時の礼拝で洗礼式が行われますので、その洗礼式に向けてですね、あの勉強会でまあよく開く聖書の言葉があります。まあ、礼拝の中でも何度も開いてきた聖書の言葉ですけれども、使徒ペテロという人が迫害下にあるクリスチャンに向けて、信仰歴の短い人も長い人もその両方の兄弟姉妹に対してとっても大切なことを伝えようとしているんですね。でその手紙に出てくる、まあ、一節ですね、今日このアウトラインに書いていただきましたけども、第一ペテロの2章の2節にこういう言葉があります。生まれたばかりの血のみ子のように混じり気のない霊の乳を慕い求めなさい。これを、ね、飲んで成長し救われるようになるためです。ペテロは私たちが、まあ、信仰者として成長するためにどうしても必要なのは、あの霊の乳だっていうんですね。御言葉であります。体の成長と同じように私たちの魂にも栄養が必要なんだ。でそれは聖書の言葉だっていうんですね。でこのその霊の乳を慕い求めなさいと、これを飲んで成長し救われるようになるためですとこう言うんですけども、その直前にもう一つ私たちがすべき大切なことを、まあ、ペテロは伝えています。それが2章の1節ですけども、だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去ってっていうふうにあります。でそういうふうに前置きした上で霊の乳を慕い求めなさいっていうふうにこう言ってるわけですね。ペテロは、まあ、父ならば何でもいいっていうのではなくて、あえて混じり気のない霊の乳、まあ、条件をつけているわけですね。でその混じり気っていうのは何かっていうと、私たちの心の中に起こってくるいろいろな悪意とか偽りとか偽善とか妬みとか悪口ですね。でそれを皆捨て去る、神様どうぞ、そういう思いがあった時にそれをこう捨て去る、でそういう作業とともにですね、こう神様からこういただく御言葉、その両方のことが私たちの成長にとって、まあ、必要なんだということを言っています。ザカリアはこの10ヶ月にわたる御言葉と祈りの時を通してですね、神様の前に多分捨て去ることが捨て去るべきことをですね、たくさん捨て去ったんじゃないかなと思いますね。まあ、最初はですね、なんで私はこんな目に遭わなくちゃいけないんだろうか、一体何をしたっていうんですか、まあ、そんなところから始まったかもしれませんね。でもそれをだんだんだんだん神様の前に一つ一つこう捨て去って、神様に聞いていただいて、そしてどうなったかっていうと、ザカリアはすっかり空っぽになったわけですね。ある仲介者はこの時のザカリアの経験についてこういうふうにコメントしていましたけれども、ザカリアの経験はザカリアを完全に空にしましたというふうにコメントしていました。まさに霊の父が霊の父として栄養になるためにザカリア自身の側ですべきこと、それは心の中にあるですね、いろんな訴えとかいろんな思いですね、悪意とか偽りとか偽善とか妬みとか悪行っていう、その不純物を捨て去る作業が必要なんだと。でそれを残したまま、あるいはそのことを本当に自分の中でいつもこう繰り返し繰り返し、思い起こしては反芻するようなことをしていても、 いくらそういう中で御言葉の父をいただいたとしてもですね、なかなか私たちの栄養にはならないんだっていうんですね。ですからそれをこう神様に明け渡していく。まあ、聖書はここでペテロはですね、捨て去るっていうふうに言葉を使っていますけれども、パウロの言葉を使うならば、一つ一つの思いを十字架につけるっていうふうに表現していますね。もっと分かりやすい言い方を言うならば、一つ一つの訴えとか、私たちの中に本当に心にある私たちのいろんな訴えがありますね。あるいは不満がありますね。自己主張がありますね。でそれを、まあ、イエス様にぶつける、イエス様に向かって、まあ、祈り切る、まあ、例えばそうした、私はよくやるのはそういう思いをですね、こう紙に書くんですよね。紙に書く、もう自分がもやもやしたことを全部紙に書く。で紙に書いて、でそれを誰かに言いつけるようにですね、イエス様に向かって言いつけるわけですね。イエス様に向かって訴えるわけです。いずれにしても全て主に向かって吐き出す。人に向かってではない、人に向かって吐き出すとその人が苦しみますから、人に向かってではなくて、それをイエス様に吐き出す。まあ、今日の聖書に記されている直前のところにマリアのことが出てきますね。同じ天使がザカリアに現れた同じ天使がマリアのところに出てくるんですけども、でマリアは赤ちゃんが与えられるっていうふうに言われたときに、もうどういうふうに与えられるのかもう想像もつかない、非常に困ったことでもあった。ですから分からなかったわけですね。分からなかったことに直面して、分からなかったことを分かったふりをせずに、分からなかったことは分からない、嫌なことは嫌だっていうふうにきちっと祈ってるんですね。でそうした素直な正直な姿勢こそ神様は喜んでくださる。なぜならいくら私たちが物分かり良さそうに信仰深そうに振る舞ったとしてもですね、神様は私たちが我慢しているということをよくご存知である。神様は私たちが背伸びしていることをよく知っておられる。むしろ神様からするならば、もう素直でいてほしい、ありのままであってほしい、親の顔色をうかがう必要はありませんよと神様はそういうふうに語ってくださるんですね。ですからここで私たちの本当にザカリアを通して学ばせていただきたい大切なことはですね、私たちの思いの丈をもう包み隠さず祈りのうちに祈り切るっていうことですね。それをイエス様の十字架の許しの愛でしっかりと受け止めていくってことですね。ある時イエス様がベトサザの池に行きましたら、そこに38年間病に苦しんだ男がですね、そこに横になってたんですね。で彼はそのことを、彼のことをですね、イエス様は知った上でですね、イエス様はあえて彼にですね、そこによくなりたいからそこにいたんですけども、よくなりたいかっていうふうにこう水を向けたんですね。そうしましたら、その途端にもう咳を切ったように彼の心の中にある不満がわーってイエス様に向かって吹き出したわけですね。でイエス様はそこでふんふんふんふんというふうに聞いたと思いますね。本当に大変だったな、本当につらかったな、ああそうだったのかってよく聞いたと思いますね。で最後にですね、もう彼が空になった時に、その時に初めてイエス様の言葉を受け入れる備えができて、じゃあ今度私の方から言うよ、起きて床を担いで歩きなさいってこう言ったんですね。そうした途端に彼はしっかりと徳を担いで新しい信仰の歩みをスタートすることができたんです。ですからザカリアもそうです。それから38年そのベテルザタの池にいたその人もそうでしたね。そうした自分の心の中にある、溜まっているものを、全部吐き出す、小グループの中で本当に信頼を受ける人にそのことを聞いてもらうっていうのも一つですけども、一番いいのはやっぱりイエス様に聞いてもらうことですね。ザカリアは妻子としての苦労がありました。あるいは夫としての苦労もあったかもしれません。もちろん喜びもあったことでしょうけども、そうした一つ一つのことを10ヶ月かけて主に申し上げた。 そしてここまで詰まっていたもういろんな訴えを、いろんな不満を、言い分を、それを全部イエス様に向けて吐き出すことができた。ですから空っぽになったんですね。空っぽになった。ザカリアの場合はそのことをするために10ヶ月が必要だったかもしれない。私たちはどのくらい必要なのか分かりませんけれども、人によって違うかもしれませんけれども、でも沈黙の期間、神様に向かい合う期間、10ヶ月必要だった。ヨナの場合は3日間必要だった。皆さんの場合はどのくらい必要でしょうか。ザカリアの心の中にある思いを全て主に申し上げて空っぽになった結果、何が起こったかっていうと、当たり前のことですけれども、神様の恵みがザカリアの中に入ってくる備えができたっていうことですよね。本当に神様の恵みが受け取りやすい空の器になって、祝福が入りやすい、御言葉がスッと入ってきやすい、そうした体質っていうんでしょうか、霊的な体質になっていった。でこれがザカリアが経験したことであります。さて最後ですけれども、聖書を見ますと、聖書は私たち人間のことを、器っていうふうに表現するんですね。器、私たち人間は土の器だというふうに聖書に出てきます。器って何でしょうかね。当たり前ですけれども、何かを満たすためのものですね。ご飯のお茶碗はご飯をこう持った時に最高の輝きを表すわけです。コーヒーカップもコーヒーがこの注がれる時にその器としての本領を発揮するわけです。では聖書がに聖書はですね、人間が土の器であるっていうふうに、人間をそういうふうに呼ぶ時にですね、これは一体何を持ったら人間として最高の輝きを発揮することができるんでしょうか。使徒パウロは宝を土の器に持っているっていうふうに言いました。でそれは私たちの存在が神様の恵み、神様の祝福の器になるっていうことですけれども、実はもっと突き詰めていきますと、私たちが神様の霊、すなわち神様の命を満たすものとして生かされるときに、本当に私たちは本領を発揮することができるということですね。今日12名の新しい兄弟姉妹が私たちの家族に加わるわけですけれども、洗礼が授けられますけれども、普通キリスト教会で洗礼を授けられるときに大きく2つの様式がありますね。で一つはですね、神霊といって、この辺に洗礼槽、お風呂みたいなものが用意されて、そして体全体を沈めて、そして起こす、キリストと共に死んでキリストと共によみがえるっていうことを表すために全部体を沈める仕方で洗礼を授ける教会もありますね。でそれに対して私たち長老教会が採用しているのは適霊とい う, こう水をこう垂らす仕方で、洗礼を授けるんですね。でそれはなぜかっていうと、イエス様が洗礼者ヨハネから洗礼をお受けになった時に、天から聖霊が鳩のように下ってこられた。でそのことを表すために、こう水を、聖霊が下るようにこう水をその受洗者の頭にこう振りかけるわけですね。つまり私たちは、神霊というやり方もあるでしょうけれども、洗礼の意味を最もふさわしく表すのはこの適霊っていう方法の方がよく表すんじゃないだろうかっていうんですね。でなぜかっていうと、それは私たちはクリスチャンになったっていうことは、聖霊を宿すものに変えられたっていうことを表すことなんですね。ごめんなさい、今日は風邪をひいていてですね、なかなか声が出なくてお聞き苦しいかなと思いますけども、これもよくお話しすることですけども、洗礼を受けて何年も経ってもですね、その事実に気づいていない方もいらっしゃいますね。コリントの教会の兄弟姉妹もそうでしたね。洗礼を受けたけれども、その洗礼の意味が分かっていない。ですから使徒パウロは非常に厳しい言葉で、あなたたち知らないんですかってこう言ったんですね。あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿なんだって言うんですね。もはやあなた自身のものではないんだ。キリストの命という代価を払って買い取られたから、 だからその命をいただいて、聖霊をいただいて、神様の素晴らしさを明かしなさい。ですから空になった私たちの器を神様何で満たそうとするかというと、聖霊で満たしたい、祝福で満たしたい、キリストの命で満たしたい、キリストに似た器へと変えていきたいということを願っているわけですね。まあ、今日はザカリアのところをご一緒に見ましたけれども、10ヶ月にわたる神様との、まあ、静かな交わり、まあ、静かだかどうか分かりません。最初は非常にこう戦いがあったかもしれません。自分の訴えとか言い分とか、心の中にあって本当にあの人に対しての悪意とか、あるいは自分が今まで偽って生きてきたこととか、あるいは偽善とか、本当にあの人がもう羨ましい、妬ましい、そうした妬みとか、もういろんなこうドロドロしたものがあったかもしれませんけれども、そうした一切合切を全て神様に受け止めていただいて、そして空っぽになって、そして空っぽになっていけばいくほど器の中に恵みが入り込むスペースが増えるわけですから、聖霊が豊かに働くスペースが増えてきました。聖霊は空の器を求めてますね。その空の器を祝福で満たしたいと願ってるんですね。私たちもやっぱりそうした恵みを本当に受けていきたい。このクリスマスにですね、もう一度ザカリアのようにイエス様を心の解剖家に迎えるために、私たちの心の中のお掃除をしていただいて、そして本当にイエス様を私たちの一番大切なところにお迎えしていきたいというふうに願います。お祈りをいたします。